1年の歴史の中で、さまざまな知恵の話、知恵の言葉をですね、求めてきましたが、それをまとめたのが、タルムードというんですが、膨大なものがあります。で、その中の教えの一つです。皆さんに質問です。ある国の王女が不治の病にかかりました。王様は誰でもこの王女の病を治した者を王女をめとらせるとお触れを出しました。するとその国に3人の若者兄弟がいましたが、1人は魔法の望遠鏡で王様のお触れを知り、他の2人に告げると、もう1人は魔法の絨毯で王女のところへ行き、もう1人は自分の持っていた魔法のリンゴを王女に差し出して王女の病気を癒しました。さてこの3人、魔法の望遠鏡でお触れを知った人、魔法の絨毯で王女のところへ行った人、魔法のリンゴを与えたこの3人のうち、誰が王女をめとることができたでしょう。これはタルムードの教えの中にあるんです。またその理由は何でしょうか。答えはリンゴを与えた人です。で、理由はですね、望遠鏡や絨毯はまた使うことができるが、リンゴを与えてしまったのでもうなくなってしまった。この教えは多く犠牲を払った者が多く祝福を受けるという教えです。このような教えがタルムードの中にあります。聖書はまさしく私たちの知恵の言葉、この朝も聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第3の手紙を開いてください。ここは1章しかありません。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、一節だけ読んでください。
長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。
はい、ヨハネの手紙公開説教を続けています。今日は第3に入ります。このヨハネ第1、第2、第3の手紙はイエス・キリストの十二使徒ヨハネが今の終わりの時に生きるイエス様の弟子たち皆さんに書き送ったもの。この手紙は AD90 年頃に書かれました。この第3の手紙は新約聖書の中で一番短い手紙ですが、その内容は私たちにとって大きな祝福の手紙です。この第3の手紙は4つの部分に分けられ、1節から8節がガイオへ、9節10節がデオペレスへ、11、12がデメテリオへで向けて書かれており、13、14が結論と挨拶になっています。今日は1節と2節からお話をいたします。1節、長老から、使徒ヨハネのことです。使徒ヨハネは十二使徒の中で唯一殉教しなかった人。この手紙を書いた時はもう90歳近くになっていたと思われます。愛するガイオへ。ガイオという人物はここの他に新約聖書に3人出てきます。コリントのガイオ第一コリント1章14節、マケドニア人ガイオ、使徒の働き19章29節、デルベのガイオ、使徒の働き20章4節。ガイオという名前は当時よくある名前でした。ですから、このガイオはですね、3人とは別のガイオで、使徒ヨハネによってイエス・キリストを信じる信仰に導かれた人と考えられます。私ヨハネはあなたを本当に、でこの本当にという意味が真理においてという意味です。愛しています。ヨハネはこのガイオに対して愛するということを4回、1節2節5節11節語っています。はい、では踊る兄弟、2節読んでください。兄弟が読んだ後、聖書を開いている方、この方をこの箇所を一緒にお読みいたします。はい、
愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
聖書を開いている人、この箇所をご一緒にお読みいたしましょう。はい、愛する者よ、 あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。この御言葉を韓国のチョ・ヨンギ先生は三拍子の祝福と名付け、説教のあらゆるところで語り、また本も出しておられ、この賛美もあります。愛するものよ、魂が恵まれ、すべてに恵まれ、健やかにと私は祈るとですね、そういう賛美もできています。兄弟姉妹、天の父なる神様がイエス・キリストを信じる皆さんに与えてくださるもの、それは一言で言えば祝福です。祝福を広辞苑で引けば、まず他人の幸福を祝い祈ることとあり、次にキリスト教で神から賜る幸福とあります。神様が神の子となった皆さんに与えてくださるもの、それは祝福です。では神様は私たちにどのような祝福を与えてくださるのでしょうか。それをまとめて記した箇所がこの第3ヨハネ2節です。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。今日はこの2節より2つのポイントからお話をいたします。第1のポイント、それは愛する者よという言葉。兄弟姉妹、皆さんは神様から愛されています。アーメンですか。神様から愛されていることを知っていますか。イザヤ書43章4節有名な御言葉、私の目にはあなたは高価で尊い。神様の言葉、私はあなたを愛していると、そのように語っておられます。皆さんは神様から愛されています。ではここに何かを挟んで、ガラテヤ人への手紙3章を開いてください。では踊る兄弟、3章の26節を読んでください。
あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。
あなた方は皆、皆さんのことです。キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。皆さんはイエスキリスト様をあなたの個人的な救い主と信じ受け入れた、その時イエス様の命と引き換えに、イエス様の命を代価としてあなたは神様に買い取られました。これを贖いと言います。その瞬間、この天地をお作りになった神様があなたのお父さんとなりました。あなたは神様の子供です。皆さん一緒にですね、唱えます。私の後につけてください。はい、私はこの天地を作られた神様の子供です。
神様の子供です。
もう一度、神様の子供です。
神様の子供です。
皆さんは王の王、主の主であられるお方の子供です。ですね。これが皆さんのアイデンティティです。あなたは何者ですかと尋ねられたら、私は天地をお作りになった神様の子供ですと答えてください。これが皆さんのアイデンティティなのです。はい、では踊る兄弟、少し飛んでガラテヤ書4章の6節を読んでください。
そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ、父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。
そして神の子となった皆さん一人一人に神様は御子の御霊とあります。イエス・キリストと同じ霊という意味です。同じ命を私たちの心に注いでくださいました。この御子の御霊、聖霊様によって、聖霊の助けによって、神様に向かってアバ父と呼ぶのです。ですね。アバとはお父ちゃんという幼児語です。そのように呼びます。イエス様も神様に向かってアバ父と呼ばれました。マルコ14章36節です。兄弟姉妹、この天地を作られた全能の神様があなたのお父さん、 神様に向かってアバ父天のお父様と呼ぶ、私たち人間にとってこれ以上の幸せはありませんですね。これがもう最高の幸せです。はい、では踊る兄弟、次の7節読んでください。
ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
ですからイエスキリスト様によって神の子供とされているのですから、あなた方はもはや奴隷、罪の奴隷ですね、悪魔の奴隷ではなく子です。正確にこれ養子なのですね。正式な神の子はイエス様がお一人、神はその一人子をお与えになったほどにと書いてあります。私たちは神様の養子になったのです。子ならば神による相続人です。法律的には養子であっても、いわゆる嫡子、正妻からの子と同じ相続権があります。私たちも神の子とされたのですから、神様が所有しておられるものを相続することができるのです。では神様から私たち神の子が相続できるものとは何でしょう。それが三拍子の祝福です。はい、ヨハネ第3の手紙に戻ります。では踊る兄弟、私がはいというところまで読んでください。2節を読んでください。
愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての、
はい、そこまでだから、あなたが魂に幸いを得ているように、はい、ここから三拍子の祝福に入ります。第一の祝福、魂に幸いを得ているように。第一の祝福は魂に幸いを得るということです。これは二つの面からお話をいたします。ここに何かを挟んで、エペソ人への手紙一章を開いてください。7節です。でおるエペソ一章の7節だけ読んでください。
この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
はい、私たちはこの御子のうちにあってと、御子の血による贖い、つまり罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。魂の幸い、その第一はここに記されている通り、イエス・キリストの十字架の血により罪が許され、魂が救われることです。救いとはこの天地を創造された神様との関係、交わりが回復すること、私たち人間が受けることのできる全ての祝福の中で、ね、魂の救い、これが最大の祝福です。これ以上のものはありません。他の祝福はこの地上生きているですね、限りの祝福ですが、魂の救いは永遠です。これは永遠のですね、祝福です。皆さんがイエス・キリスト様を救い主と信じたその瞬間からですね、あなたの命は天国の父なる神様とつながります、ね、そしてこの地上の生涯では神様をお父さんと呼んで生活し、この地上の人生が終わったらあなたは即天国へ直行します。あなたの命は天国につながっているからです。魂の幸いの第一、それはイエス・キリストの十字架に血によって罪許され、ね、魂が救われることです。では次をいきます。ガラテヤ書の5章16節を、ね、大鶴兄弟読んでください。
私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
魂の幸いですね、2番目、それは御霊に満たされ、御霊に導かれて歩む生活です。ガラテヤ書にはですね、御霊によって歩みなさいと書いてあります。 私だけ読みますとですね、エペソの5章のですね、18節には御霊に満たされなさいとこのように記してあります。私は前に説教でこのように語りました。覚えてらっしゃるでしょうか。現在全世界には70億人以上いますが、神様の目から見て全ての人は2つに分かれます。それはイエス・キリスト様を信じて罪許され救いに預かっているか、それとも今なお罪の中にとどまり滅びの運命にあるか、どちらかです。神様の目にはこの2つのうちのどちらかです。そして救われたですね、神の子もまた2つに分かれます。皆さんのことです。それは御霊によって歩んでいるか、それとも古い肉、自己中心の罪の性質、自分の考え、善悪で歩んでいるかです。神の子クリスチャンもこの2つに分かれます、ね、このことをローマ人への手紙の8章の5節から8節ではこのように書いてあるのです。私だけお読みいたします。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。皆さんが古い肉で歩んでいるなら神様は喜んでくださらないと聖書にあります。さらに13、14節では、もし肉に従って歩むならあなたは死ぬのです。死というのは神様から切り離されるという意味。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなたは生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。まあ、実は聖書の中に神の子供ですという言葉が2つあります。で、1つはキリストイエスを信じる信仰によって神の子供となります。で、次にローマ書に書いてあるのは、御霊に導かれる人が誰でも神の子供ですとあるのです。このことは私の最近の説教でたびたび語っていることです。イエス・キリストの弟子となるため自分の十字架を追いなさい。先週はエリシャとモーセのところから霊の目を上げなさいと語りました。イエス・キリストを救い主と信じる兄弟姉妹たち、信じた後次に皆さんが求め目指すことはですね、御霊によって歩むことです。そのためにはどうしてもですね、神様との時を持つ、聖書を読み祈る時が必要です。キリスト信仰は関係だからです。私は最近祈りについて書かれている本の中からですね、祈りについて改めて教えられたことがあります。ただそのことを週報の裏に書いてありますので、どうぞ皆さん週報の裏を見てください。祈りとはというところです。私を読みいたします。祈りとは、簡単に言えば祈りとは、地上において神の御心を成就するために神と神の民がパートナーを組むということです。祈りは地上において神の御心を宣言することです。本当の祈りとは神とパートナーになることですから、一方的であってはいけません。一方的に神に語るのではなく、神と会話をすることが祈りです。祈りにおいて人が神に語り、神が人に語ります。人は自分の心を神に注ぎ、神もご自身の思いを人に注がれますとですね、このことを本当に教えられました。兄弟姉妹ですね、祈りというのはあなたが神様とパートナーを組むことです。魂が幸いを得る、その2番目は、日々神様と交わることにより神様の御心、思いを知り、御霊に満たされ、御霊に導かれて歩むことです。では、第3ヨハネ2節に戻ってください。 では大鶴兄弟、さっきの次を読んで、続きを読んでください。
すべての点でも幸いを得。
はい、そこまでです。すべての点でも幸いを得るですね。これが第二の祝福です。三拍子の祝福の2番目。このすべてとは皆さんの人生生活のすべてです。学業、就職、結婚、家庭、交友、教会生活などすべてです。はい、ヘブル人への手紙4章を開いてください。では踊る兄弟、ヘブル書4章の3節4節を読んでください。
信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。
はい、4節まで読んでください
。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を得て7日目に休まれたと言われました。
はい、まあ、このことは私の説教の中ではもう何度も語ったことですが、御業は創世の初めからもう終わっているのです。こう書いてあります。どういうことでしょうか。聖書の初め、創世記を見ると、神様は6日間でこの天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、すべての、ね、準備が終わって最後に人を作られました。つまり人が作られた時、人間のための必要なものはすべて準備が終わっていました。備わっていました。ですから人間が作られて最初にしたことは、神様と共に休むこと。神は7日目に休まれたとあります。神様の7日目は人間にとって1日目です。で、それ人間の最初にしたことはですね、神様が休まれたように神様と共に休むこと、神を礼拝することでした。同じように兄弟姉妹たち、皆さんがこの地上に生まれてくる前、皆さん一人一人の人生に一生必要な分は全て神様がもう前もって準備していてくださいます。アメンですか。なかなかこれが信じられないんですね。どこにありますかっていう感じですね。でも聖書ははっきり、全ての準備が終わってですね、人を作られました。全ての準備が終わってあなたは生まれてきたのです。私たちの神様はね、アドナイ・イルエというお名前をお持ちです。これは備えてくださる神様という意味でね、準備なくてで、ね、生まれてくる人は一人もいません。このことをですね、悟ることは本当に幸いです。ですから週の初めの日、共に集まり神様を礼拝し、ね、神様と共に過ごし、神様が皆さんと家族のために備えてくださっているものを毎日受け取っていく、これが神の子である皆さんの生活です。有名なマタイの福音書6章のところにはそのことをこう書いてあります。私だけお読みいたします。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。そういうものはこういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。有名な御言葉です。私はですね、毎朝祈るとき必ずこう祈ります。天のお父様、今日一日神様が私と私の家族のために、ね、準備してくださっているすべてのもの、すべての良いものを与えてくださいと、こう祈ります。神様が6日間で でね、天地を作られそれをご覧になった時、それはもう完全な神様の目から見ても見よ、それは非常に良かったとあります。神様が神の子となった皆さんのために備えてくださっているものは皆さんにとって最高のもの、最善のものです。私は大学4年生22歳の時イエス様を信じ救われましたが、その後ね、神様が備えてくださった会社に就職しました。まあ、何度も言いますボーリス建築事務所です。神様が備えてくださった女性と結婚しました。この女性と結婚しなさい、ね、4人の子供が与えられ、神様の御声を聞いて牧師になり、神様がこの働きをしなさいと言われるので聖書を分かりやすく皆さんに語っています。私の牧師としてのミニストリーは聖書を分かりやすく解き明かすという働きです。でそれを神様から、ね、その働きとして与えられていますから、だからいつも説教を作る前にイエス様、今度は何を語ったらいいでしょう、どのように語ったらいいでしょう、だからもう次々とですね、御言葉とかですね、アイデアといいますかね、が与えられます。神様が備えておられるからです。すべて神様が備えてくださったものを受け取っています。しかしながら近年ですね、繁栄の福音というものが起こり、キリスト教会、特にアメリカの教会では間違った考えがあります。それは経済的に祝福されること、いい車に乗り、いい大きな家に住みですね、そして自分の夢にかなうことが祝福だと考える考えです。これは間違いです。聖書はそのようには教えていません。皆さん、さっきのですね、この修法の裏のですね、次の2番目のところを読んでみてください。こう書いてあります。神と同じ夢を見るとあります。皆さんはアメリカンドリームというものを実際には存在しないということをご存知でしたか。欲しいものは何でも手に入れることができるということはありえません。自分が夢見ているもの、告白しているもの、信じているものは何でも得ることができるというのはよく言っても誤解である、悪く言えば異端です。あなたは神様が持ってよいと言われたものだけを持つことができ、神様にせよと言われたことだけをすることができるのです。私たちは神様の約束の制限範囲内で許されているものだけを手に入れることができます。それが私たちの約束の地です。しかしその神様の御心の範囲内であっても私たちは大きな夢を見ることができ、不可能なことが実現されることを信じることができるのです。このような本のない施設がありました。兄弟姉妹、神様は皆さん一人一人の人生に計画をお持ちです。皆さんは神様のご計画、これを御心と言います。行うために生まれ、救われ、今生かされていますですね。神様の皆さんに対する計画は素晴らしく幸いなもの、その計画のために神様は必要な全ての良いものをもうあなたが生まれる前からですね、備えておられます。神様に服従しですね、従順し聖霊様に導かれ、その一つ一つを受け取っていく、これがですね、全ての点でも幸いを得るということです。そして第三の祝福ですね。では大鶴兄弟、第三ヨハネの2節、その続きを読んでください。
また健康であるように祈ります。
また健康であるように祈りま す, です、ね、この健康という言葉はギリシャ語でヒュギアイネインといいですね、元気で健康であるですね。病気が良くなる、そして災害や危険から守られ無事であるという意味があります。口語訳では健やかと訳しています。幸せの第一条件、それはですね、心が平安であることです。 心の平安が幸せの第一条件です。ではどうしたら心の平安を持つことができるでしょうか。はい、一箇所聖書を開きます。ピリピ人への手紙4章を開いてください。はい、じゃあ踊る兄弟、ピリピ人への手紙4章です。6節7節を読んでください。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人とすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
はい、ここにですね、何も思い煩わないで、次にあらゆる場合に感謝を持ってとあります。どんなマイナスでも心を騒ぎ乱れることがあっても、神様の前に出てそのことを感謝するとき、あなたの心に平安が来ます。これはやったことがある人はみんな知っていますですね。約束の通りです。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、口語では人知をはるかに超えたと書いてあります。神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守ってくれます。そして皆さんの願うことを一つ一つ神様に申し上げ知っていただきなさい。愛に満ちた天のお父様は最善の方法であなたの問題を解決してくださいます。どうぞ感謝する。神様、私にこの不幸が、悪いことが、嫌なことが起こりました、このことを感謝しますと言えばいいのです。マイナスを感謝する、これをですね、感謝の生贄と言います。生贄というのは元来ですね、犠牲のことです。犠牲というのは喜んでできることではないことを犠牲と言いますですね。だから嫌なことを感謝することを感謝の生贄というのです、ね、感謝の生贄を捧げようと詩編に書いてありますですね。あなたがですね、マイナスの時感謝する時にあなたの心に平安が来ます。聖書に書いてあるとおりです、ね。はい、健康であるように祈ります。で、先ほど読みました詩編の103編の3節にはこう書いてありました。私だけを読みいたします。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒す。ですね。あなたのすべての病を癒す。イエス・キリスト様は十字架にかけられる前、そしてかけられた時、39の鞭、茨の冠、そして両手両足の犬釘、それに脇腹を槍で突かれました。イエス・キリストの十字架の打ち傷によってあなたは癒されました。イザヤ書の御言葉です。癒しは神様の祝福、天国の御業です。一つのお証しをいたします。私が知っている東京の牧師先生のお母さんのお証し、島根県出雲市に生まれましたが、幼い時に事情があり養女に出された。そのことを知って寂しさと悲しみのうちに少女時代を過ごしましたが、カナダ人宣教支度の子ども集会に導かれ、よろずの神の地域迫害の中で教会に通い続けた。神様の愛は彼女を完全に捉えてくださり、ある日曜日の朝、深い悲しみの中で教会に向かっていると、イエス様が幻に現れ、腕に抱いてくださるという経験をした。その慰めは生涯続き、14歳の時洗礼を受けた。生みの親に一目会いたいとの思いが募り、八方手を尽くし住所を突き止め、一人電車に乗って実母の嫁ぎ先へ向かった。玄関から出てきた婦人を見て一目で海の母だと分かり、お母さんに会いたくて来ましたと言うと、何かの間違いです、お帰りなさいと追い返された。 海の親に捨てられたと感じですね、深く傷ついた心を引きずって出雲に戻った。彼女にその時主の御声が望んだ。イザヤ書49章15節、母が自分の血の御子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。その御言葉が来ました。傷ついた彼女の心は神様の愛と慰めに豊かに満たされ癒された。52歳の時、病院で検査を受けると子宮にがんがありますという診断が下った。病院生活は検査と治療の連続、胃にも転移していると診断された。自宅療養となったが、教会でインド人の伝道者による癒しと解放の集会が持たれ、夫に内緒で出席、食堂の後ろのベッドで横になりながら参加した。説教の中で御言葉が語られ、黙示録22章の2節ですね、川の両岸には命の木があって十二種の実があり、毎月実ができ、またその木の葉は諸国の民を癒した。その木の葉は諸国の民を癒した。その時何かが起こった。全身を電流のような熱いものが通り抜け、あ、癒されたと感じた。その直後レントゲン検査があり、あったはずのがんの影は消えていた。前のフィルムを見比べた主治医は驚きの声を上げ、今までのことは私の誤診だったのでしょうかといぶかった。みるみるうちに回復、体重も増えて健康になり、それから37年間再発はなく、まあ、この証の当時は89歳、日々主に感謝してですね、楽しく過ごしておられます。聖書の御言葉はあなたの心も体も癒しま す、ね、主は癒し主です。イエス様、あなたの心も体も癒してくださいます。愛する者よ、あなたの魂が恵まれ、すべてに恵まれ、ね、健康であるように祈ります。天地創造の父なる神様が神の子イエス・キリスト様を信じ愛するですね、兄弟姉妹にお与えくださるもの、それは祝福です。今日は第3ヨハネ2節より三拍子の祝福を語りました。このすべての祝福が兄弟姉妹のものになりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて、こう今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、イエス・キリスト様を信じる信仰によって、あなたはもうすでに神様の子供です。この天地を創造されました全能の神様があなたのお父さんです。親が子供に最善をするように、良き神様は兄弟姉妹に最高のもの、最善のことをしてくださいます。それが今日第3ヨハネ2節から語りました三拍子の祝福です。魂に幸いを得る、イエス様を信じて救われ、聖霊に満たされて歩むこと、すべての点でも幸いを得る、皆さんの人生のすべての面で神様のご計画に歩むとき、その必要はすべて良いものだけで満たしてくださいます。また健康であるように祈ります。心の切る体の病、イエス・キリストの打ち傷によって癒されました。これが神様が皆さんにお与えくださる祝福です。この祝福を受け取るですね、天のお父様と言っていただければ、求めればよいのです。お父様からいただく兄弟姉妹になりますよう、イエスの皆によって祝福いたします。 御言葉を覚えてですね、今日の説教を覚えて1分間自分の口でお祈りいたします。感謝。